聞こえますか？
はい、聞こえます。
じゃ、今週もやっていきますか。
はい。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となります。
はい、
ユー
ユー
ス
ステ
レ
レスス ヒ
ヒ
スト
ス
トリー。
トリー、はい、略歴です。
はい。
これ録音ベースだとわからないんですけどね。
はい。
先週1週間分と予想して取った分がですね、
はい。
まあ、全部でこれで多分
うん。
100分
や
近くには
ば。
なってるか
分
ら、
けよ
分けよう。第2話が前
分
編と
けよ
後編があるっていう感じになっちゃうな、これきっ
そうだね。いい
と。
よね。もう。で、次、ベート
ベー
ート ーベ
ーベ
ンで。
ン。
分けましょう。これがいい。
分けましょう。
はい。
ということで、これはじゃあ、実質的にはこれ4話目ってことになりますね。
なるほど。あれだね、セオリー通り第3回が一番視聴回数多くなるんじゃない
そう
か
です
と。
ね。で、これで僕が
ね。
用意した資料が大体3分の1ぐらいが終わったんで、だから、じゃあ12週ぐらいかなって感じになっちゃうんだけど、いいかな。
どうかな？ それはどうかな？
まあちょっとね、大工が長かったんで、それで長かったところもあるんで、もうちょっとハイペースでいけるかもしれない、これからね。
なるほどね。
先週
大
は、
工。
モーツァルトとベートーベンという、も
はい。大
う、
御
クラ
所。
シックが大御所2人を紹介したんで
そう
す
だ
けども、
ね。
結構音楽性がね、全然違うと思うんですけど、どっちが好きとかあります？好みとか。
日による。
あ、そうだよね。わかる。日によるっていうのはめちゃめちゃわかる。
本当に日による、こればっかりは。
でもやっぱり、まあ最後、先週、第9で終わったんだけど、まあ日本は第9すごい人気だよね。まあ
あ、
海
そう
外でも
なん
人気
だ。
だけど。ちょうどこれからの季節っていうか、まあ第9って、クリスマスとかに歌われるんだよね、よく日本だと。
あ、そうなんだ。
クリスマスの曲っていう
へえ。
感じ。でも
それっ
確か
て
それ日
フラ
本
ン
だ
ス
けか
が。
な。
ほう。
クリスマスに歌うっていうのは、まあ新年とかクリスマスとかもあのあたりで冬によく演奏されてるんだけど、確かね、もうきっかけは、これもきっかけは戦争だったと思ったんだけど、
ほう。
なんか、日本かなんかの、その音楽学校かなんかが、なんか卒業、協会みたいなのをしたいんだけど、なんかその、赤紙で、ね、生徒がみんな行っちゃうから、戦争に。最後、やろうって時に、その演奏家と声楽家が、両方とも一回でできるっていので、この曲が選ばれた、みたいな感じだった気がする。めちゃめちゃうろ覚えで話してるから、
大
ソー
丈
スはないんだけど、確かね。
夫。多分ね。
で、まあ、ベートーベンが、まあ、こういう風な感じになったんですけど、前さ、第一週でバッハとヘンデルの話をしたと思うんだけど、対立構造っていうか、正反対の二人だったよねっていう風に言ったんだけど、ベートーベンにも実は対立した音楽で人気を博していた人がいたんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかベートーベンってどっちかっていうと本流っていうか、そのクラシックの、まあ、正統派クラシックみたいな感じの流れなんだけど、そのエンターテインメントとして人気だった。なんか本格派っていうかはエンタメ派っていう感じで大人気だった人がいたんですけども、それがですね、ロッシーニっていう人なんですよ。
ロッシーニ。
まあ、この人はね、ベートーベン、まあ、若干少し後に活躍してた人なんだけど、まあ、ナポレオンは死んだが別の男が現れたと言われるぐらい、実はヨーロッパで一世を風靡した人なんですけど、まあ、この人はオペラで一世を風靡したんですね。知ってます？ロッシーニって。
なんか名前聞いたことあるくらい。
あ、本当。まあ、有名な人ですね、実際。 で、ベートーベンにももちろんファンとかたくさんいて大スターだったんだけど、
うんうん、
あのこの頃の音楽の評価っていうのは2つ大きくあって、うん、公共曲かオペラ、
うん、
まあ、つまり音楽っていうのは理解しながら聴くものかっていうものと聴いて楽しむエンターテイメントかっていう、うんうん、どっちが芸術的に正しいかっていう対立があったんだよ。
へえ、
うんうん、でこの対立っていうのはずっとねこれからもね続くんだけどね、
うん、うん、
でロッシーニってイタリアでもともとすごく人気があったのね、
うんうん、
でその人気がウィーンに伝わってくるの、うん、イタリアでめちゃめちゃ人気なオペラがあるって言って、
へえ、
うん、うん、であまりにもね、うん、ロッシーニのオペラばっかり演奏されるから、
うん、
オーストリアとかドイツの音楽界が、うん、やばいあれめちゃめちゃ脅威じゃないっていうのになるわけ、
うんうん、
で自分たちの音楽であるベートーベンの音楽をもっと演奏してその価値の対、うん、価値を大衆に分かってもらおうっていう運動が起きるんだよ、うん、まあ、だからロッシーニがいたからベートーベンっていうのの音楽がすごく有名になったっていう面もある。そのベートーベンの音楽が残ったのはロッシーニの反動じゃないけど、うん、ロッシーニによって音楽っていうのがあってそれに負けないようにこの音楽の本流がそれに潰されないようにちゃんとベートーベンの音楽を演奏し続けなきゃいけないよねっていう運動があったと思うね、うん、でクラシック音楽っていう概念19世紀の半ばぐらい実は、うん、まあそれはなんか勉強っぽい堅苦しいっていうことじゃ必ずなんか昔の音楽っていう定義でもないんだよねクラシックって。だから20世紀とかに作られた音楽でもクラシックっていうんだけど、何て言うんだろう、そのベートーベンの流れを汲み取ってるのがクラシックみたいなところがあって、昔の音楽だからクラシックってわけじゃないっていう、難しいんだけどねその辺は。逆にねロッシーニの音楽って何かっていうと大衆音楽なんだよ。
うん、
だからそのなんだろう、ちょうどこの辺りから大衆音楽っていうものとクラシック音楽っていう2つの方向が出てくるんだよね。2つ分岐するの音楽が、ベートーベン系、ベートーベン流かロッシーニ流かっていう。まあでもなんかあのさ、バッハとヘンデルでさ、ヘンデルはその当時はすごく流行に乗っかって人気だったけど、流行っていうのは古くなるから、うん、ヘンデルって今あんまり人気がなくて、バッハは今でもすごく人気って言うんだけど、
うんうん、
ロッシーニとベートーベンもやっぱりそうなんだよね、
うん、
そのロッシーニは当時の流行にすごく乗っかって、うん、当時すごい人気だったんだけど、うん、今有名なのはベートーベンの方が有名じゃん、
うん、うんうん、そうだね、うん、あんまり名前出てこない。
そうだよね。だ今ロッシーニのオペラでみんなが知ってるのって、うん、ウィリアム・テルとセビリアの理髪師っていうのがあるんだけど、まあ、せいぜいそのぐらいかなっていう感じ。
こう、
うん、
ピンとこない、
ね、だから、うん、ピンとこないぐらいな感じなんだよね。
うーん、
でロッシーニはね、あの40曲ぐらい作曲したんだけど37歳で引退するんだよ、
うん、若いくして引退。
そう、若いとして引退しちゃうの。っていうのはオペラはもう演奏され続けて、もう印税で食べていけるから全然。
わ
あ、もういいんだって言って引退しちゃうんだよね、
うん、なるほど。
だからロッシーニって曲よりも有名なのがあって、
うん、
なんかね、まあ、うん、ロッシーニって引退した後どうしたかっていうとね、うん、あのねめちゃめちゃもともとグルメで、
あ、
料理評論家になるんだよ。
あ、さっきロッシーニで調べたらめっちゃなんかフォアグラのソテーみたいなやつ出てきた
もん。そうなんです。今でも残ってるのは彼がすごい好きだった料理で、うん、ロッシーニ風ステーキっていう風に言うんだけど、う
ん、これかもしれ
ない。なんかフランス料理でステーキの上にフォアグラとトリュフが乗っかってるやつ、
うんうん、乗ってる乗ってる、その写真
乗ってるでしょ、うん、ロッシーニって言ったらもうどっちかというとそっちかもしれないね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。確かに下越えてそうだな。
下越えてそうでしょ
う。
うん、まあ、ロッシーニって言ったらまあこの料理かな。牛ヒレ肉にフォアグラとトリュフが乗っかってるっていう、なんかもう、
うん、 贅沢三昧。
贅沢三昧。なんかちょっと、贅沢三昧すぎて逆に下品に見えてくるっていう、なんか。
確かに。
なんか、なりきり YouTuber とかがやってそうな感じになってるけど。
うん、そうだね。
めちゃめちゃ美味しいけどね。うん、
美味しそうだね。
美味しいですよね、これはね。
うん。胃の調子のいい時に食べてみたい。
うん。これはもう好きだね、これ。
いけそうだね。
そうですね。何回か確かないけど食べたことはあります、僕は。うん。
本当。
うん。
やっぱ美味しい。
やっぱ美味しいね。でも、胃の調子がいい時じゃない方がいいと思うよ。
やっぱそうだよね。
そもそも、まあ、フォアグラがそもそもほぼ全部油みたいなもんだからね。
そうなんだよね。ちょっとでいいよね。
うん、で、まあ、これが、
うん、
ロッシーニっていうのは、まあ、まあ、ここからオペラっていうか、大衆音楽っていうものの、まあ、源流かな。
うん。
まあ、そんなんだろう。もちろん、ベートーベンは大衆にも人気だったんだけど、その、大衆音楽っていう、なんだろう。
うん、
いうその流れを作ったきっかけがこのロッシーニなので、うん、ちょっとロッシーニのウィリアム・テル序曲を聞いてみましょうか、
うんうん、はい、わかりました。聞いてみましょう、うん、
聞いてみましょう。これがまあなんかエンターテイメント感はすごくあるよ、聞くと
本当、
うん、
はい、聞いてみます。
聞いてみましょう。ロッシーニでウィリアム・テル序曲です。
はい、
we'll be right back. どうでした？
聞いたことあった。
聞いたことあった、
うん、馬が競争してるやつだよね。
嘘、なんか結構体育祭っていうか、うん、本当 体育祭とかで流れてるから。
体育祭はチャタタンタタタンタタタタタンで。
あ、そうか、
チャチャチャチャチャチ
ャ。あ、そうだ、
そうだから、こっちやっぱ馬よ。馬
馬か、
タカタンタカタンタカタンタンタン
だ。そうだね、馬か、
うん、馬、うん、
なんかまあ僕はロッシーニのウィリアム・テル序曲っていうの知ってるから、もうそれしか思わないよ、
うん、
なんか馬っぽいとかって多分知らない時しか思わないよねあ、そうかも、言われてみたらっていう感じ
確かに、でもみんな多分ね、馬の方で通じると思う。
そうだね、馬っぽい、確かに、うん、馬のね、うん、ちょっと感じます、うん、でもなんかわかる、うん、これがさ、大衆音楽って感じするの、
うん、なんか、うんうんうん、わかる、
わかるよ、
ポップな感じ、
うん、なんか、うんうん、夏目漱石と鬼滅の刃ぐらいの感じがするよね、うん、時代は一緒じゃん、わかる、なんかさ、同じなんか大正時代の物語でさ、
あ、
なんか、わかる、ベートーベンはなんか夏目漱石みたいな感じ、ロッシーニは鬼滅の刃みたいな、なんか漫画っていう、なんか、
まあ、ポップな感じで、
ポップな感じだよね
なるほどね、
うん、
確かに確かに、 ロッシーニだってもう顔がポップだもんね。
顔ポップかな、顔
なんかさ、すごいめっちゃ描きやすい顔してるんだけど、すごい似てることない、これ超自信作できた。
いやでもロッシーニは本当に、まあ、うん、あのクラシック界でもすごいし、まあ、料理評論家としても結構すごい人かなっていう、
うんうんうん、なんか人生を謳歌してるね、楽しんでる、
そうだね、楽しんでると思う、この人は、
ね、うん、いいと思う、憧れ、
あの大体エンタメ系の人は大体楽しんでて、うん、あの本流の系の人は苦しんでます、うんうんうんうん、大体そう、
そういうもんだよね、
そういうもんだよ、うん、でね、この後ちょっと次の人を紹介しようと思ったんだけど、うん、
はいはい、
次ね2人セットなんですよ、
お
2人セットなんだけど、2人やったらまたすごいだ、うん、あ、
そうだね、
うん、ちょっと今週雑談して1回終わろうかなと思って、これから、
あ、いいと思うよ、
うん、なんか雑談っていうか、
うんうんうん、
全然考えてないんだけど、オペラって聞きます、うん、
もうオペラはさ、あれで聞いたぐらいだよね、うん、あのフィフスエレメントで、
あ、確かにフィフスエレメントで、いや、オペラってさ、イタリア行って一回聞きたいなと思うんだけど、うん、結構長いしね、オペラ自体は、
うん、うん、そうなんだよね、オペラね、
今回ね、まあ、オペラはあんまり紹介しないんだけど、うん、この人ともう一人ぐらいかな、紹介するのオペラ界からは、もう泣く泣く端折った、
う
ん、なんか
ベルディ、
ベルディってオペラの、この次のロッシーニの次のオペラの有名な人は多分ロッシ、あのベルディで、その次がチーニで、
うん、ビゼ、あ、プッチーニ聞いたことない、ビゼ、
ビゼ、
プッチーニしか知らない、
ね、ベルディはめちゃめちゃ有名な曲はサッカーの応援とかで結構歌うから、う
ん、え、ベルディ川崎、
ベルディ川崎から来てんじゃないかなと思うんだけど、あ、ベルディ川崎の応援歌が多分このベルディから来てるんじゃないかなって思ってるけど、わかんない、推測、なんであの曲を流すのかわかんない、
あ、
ベルディ、
タタラララッタッタ、あ、そっち側か、
あ、そう、あ、そう、それそれそれ、
これ
それがベルディなんだよ、それベルディ、
おお、そうなんだ、
タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタっていうのはベルディ、
へえ、これオペラだったんだ。
そのもともとオペラかな。
うーん。
あとは、あ、うん、あの、ビゼ、プッチーニは、
うん、
有名じゃない？さすがに
知ってる。有名。でも曲一個もリンクしないけど、ちょっと、
あの、誰も寝てはならぬっていう。トゥーランドットっていう中の誰も寝てはならぬって、はいはい、トゥーランドットわかる？
え、聞いたことある
タララララララララってやつ、タララララララララララララララララ、
え、わかんなくなった、
え、
あれ なんか今一瞬でもちょっとタラララララララララララみたいな曲がちょっと入ってきたね。
違うかな。トゥーランドットの、
うん、
あのタラララララララってやつだよ。分
かんない。何それ。
わかんないかな。
たたじゃないやつで歌って。
え？え、あのさ、すげえ有名なのがさ、
うん、
あのさ、
うん、
スーザン・ボイルってわかる？
はいはい。大きい人。
あの人が歌ってなかった？あ、歌ってねえか。歌ってないか。なんかさ、夢破れてって歌ってなかったっけ。夢破れてはレミゼだわ、しかも。歌ってないわ。トゥーランドって歌ってないわ。
え、アイススケートで誰かが使った？
トゥーランドットは荒川静香かなんかが使ってなかったっけ。
あー、出てきそうだな。イナバーワンの時？
うん。
知ってる。大聞いたこと
ある。え、あとビゼはわかんない。
え、ビゼわかんない。
ビゼね、ちょっと今回省いちゃったんだけど、めちゃめちゃ好きなんだよ、ビゼ。ビゼが聴ける、うん、音楽だけで聴ける、すごい。カルメンとか。
カルメンっていう曲名なの？分ジャンルじゃなくて。ま
あ、あのビゼって、
うん、
カルメンっていうそのオペラの演目があるんだよ。うん、
あ、へえ。
うん。
うん。
で、まあ、確か2、3時間ぐらいの演目だったと思ったけど。
うん。
うん、まあ、そのスペインの闘牛場のなんか話みたいな。
ああ、そうだよね。闘牛。
うん。
オーレって感じだもんね。
オーレって感じなの。でビジネのすげえのが。
うん。
ビゼって一回もスペイン行ったことないのに書いちゃうんだよね、それを。
え、すご
そう。え、じゃあちょっとなんか、
うん、
そうだね、なんか次の週にしよう、あの次の週っていうか、本当はもう、うん、もう一人ぐらい紹介したかったんだけど、二人一気になっちゃうから、ちょっと、うん、それを来週にして、うん、今週はちょっとビゼ、うん、もう一個オペラ行きますか、ビゼ行きましょう。
うん、いいよ。
そう、この人はスペインに行ったことないのにスペインっぽい曲書いたから、
うん、
なんかすごいなと思って。
たまたま？
たまたまってことないでしょ。たまたまってこと？
わかんないじゃん。なんかビゼが書いたやつがたまたまなんかスペインの人たちに気に入られて、なんかそっからなんかもうビゼスペインじゃないけどなんかスペインの曲として使われてるみたいな。
いや、なんか、あの、ビゼ自体はフランスの人なのね。うん、まあ、ビゼっていうぐらいだからフランス人じゃん。
え、それ全然わかんない、その感覚。
なんか。で、結構早く死んじゃったんだよ。35歳とかで死んでるから、ビゼも。
へ
ー。で、だから、そんなに曲いっぱい作ってるかっていうと、そうでもないんだけど、
うん、
めちゃめちゃ、このカルメンは、
うん、
もう、すごい人気になったよね。
え、うん、もうあのカルメンといえばこれみたいな曲、タンタカタンタンタカタンタタララッタッタみたいな、なんかなんていうの、
ちょっとわかんないけど。ちょっとわかんないけど。まあ、カルメンもうなんかニーチェとかがすげえビゼのファンって言ってたよね、ずっと公言してた。確か
ニーチェって誰だっけ。
ニーチェ、哲学者のニーチェだね。
おお、
うん、
ニーチェが大変
だから、まあちょっとあの、うん、時間稼ぎとちょっと最後、
うん、
ビゼ流すわ。
分かったね。なんかすごい惰性的な感じ。
いや、すごい好きだから。でもちょっと今回ね、うん、ビゼ本当やりたかったんだけど、
うん、
なんか本当にこの辺やっちゃうともうさ12週じゃ済まないなって思っちゃったから、うん、やめたんだけどさ。
そうだね。トゥーランドットもちょっと聞いてみないとな。
トゥーランドット、ちょっとトゥーランドットも後で聞いて。
うん。
でもなんか好きなのはカルメンよりもアルルの女っていうのがあって、
うんうん、え、うん、
ハイジのこと？多分聞いたことあると思う。そう、うん、なんかハイジ？
え、アルルってフランスだよ。
それアルプスでしょ？
あ、そっか。うん、あ、そうか。
あのアレルっていう、まあ、フランスの場所なんだけど、有名なのがさ、うん、あの、うん、印象派のさ、ゴッホがさ、過ごしてるところで、うん、アレルって。ゴッホが過ごしてさ、なんか、みんな一緒においでよって言ったら誰も来てくんなくて、ゴーギャンぐらいしか来
てくる。みたいな。そう、してさ、あ
とこか。うん、なんか、それアレルなんだけど、まあ、その場所が舞台になったアレルの女っていう、まあ、小説があるの、もともと。
うん。
で、その小説を元に作ったオペラがあって、アルルの女っていう、
うん。
うん。で、そこのファランドールっていう曲があるんだけど、うん、これめちゃめちゃ曲の構造としてすごくてさ、
うん、
そのアルルの闘牛場で見かけた女性に、なんか主人公が惚れちゃうんだけど、
うん、
その時の闘牛場の、その、うん、踊りみたいな、ファランドールっていう、なんかお祭りみたいなのしてるんだけど、祝いの祭りみたいなの。うんで、なんかその時にダンスのシーンがあって、うん、その時に流れる曲なんだけど、うん、ファランドールって、
うん、
で、なんか曲は2つの構成に分かれてて、あの、うん、兵隊たちが踊る曲、そしてなんか闘牛たち、はい、闘牛が踊る曲みたいなのが交互に流れるんだけど、うん、最後それが同時に流れるのね、うん、同時に流れても曲として成立してるっていうのが、
うんうん、
あ、ビジェすごいなっていう曲です。
ビゼさ、ちょっとさ、うん、なんか雰囲気的にイージーさんに似てない？私イージーさん見たことないけど
似てないね。
そう、私の中のイージーさんちょっとこういう、
あ、じゃあこういうことでいいです
わかりました。そ
う、なんで、なんかそこちょっと中、なんかあの A パート B パートがあって、最後 A パート B パート同時に流して終わるっていう曲です。
うん、
なんで今週はそのビゼのアルルの女からファランドールを流して、
うん、
まあちょっと今週はして、来週からまたちょっと2人ご紹介したいなと思います。はい。
はい。了解です。じゃあ
今週もこの辺で、
うん、
はい。じゃあ最後ビゼの、はい、アルルの女からファランドールになります。
はい、さようなら。
さようなら。